77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年7月7日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
明日は明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り
九州ガスホールディングス。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
令和7年、
はい、
7月7日777です。
すごい日ですね。
これね、もうラジオ的に何と呼んだらいいのか、
ね、7なんですね。
7が、7よね、局長が7が好きなんですね。
7
令和7年7月7日とかさいろんな言い方があるからさ、
ね、やっぱり正式には七なんです、ね、
いやなんが正式かっていう問題、まあ、かんないけどね、あの音だけで聞いてるから、
うん、そうですね、
どう表現した方が相手が聞き違えないかみたいなのが一つの基準ではあるわけや
ね、あるんでしょうね、うん、でもめでたい日ですね、
777やもんね
きっといいことある
すごいよね、
はい、
いかがお過ごしですか
ですね、
梅雨は
ですね、もうあまりに暑くてですね、すごいよね、でもこんなに七夕で織姫様と彦星様が会える日は少ないんじゃないか、
ね、
今日夜ですよ、
いつも雨やもんね、
はい、今日夜は会えますからね、ぜひ、はい、皆さん星空を眺めて、
あー、
ね、あーってあーって
青春時代を
そう思い出して
思い出して
はい、
はい、そういうわけで、はい、記念すべき318人目のゲスト様は、はい、西海水木信用組合理事長池田正治様、よろしくお願いいたします。
こんにちは、西海水木信用組合の池田です。このようなラッキーな日に呼んでいただいてありがとうございます。
本当よ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
やっぱり引きが強いですよ、引きが強い、
ラッキーな方です ね、
ね
ございます。
すごい、
そんなことないけんね、7月ね、7 7 7月7日はあるけどね、
うん、そうですね、令和7 7年だからね、うん、すごいよね。
西海水木というからには佐世保が、はい、
佐世保市、はい、に本店がある、信用組合でございます。
信用組合で、はい、これまあ、いわゆる銀行、
はい、
で信用組合、
はい、
信金もありますよね。
ありますね、うんうん、
信金、老金、
はい、あ、老金ありますね。
この辺の区分っていうのは、
うん、どういうふうに、
あ、まあ、金融、あ、
同じ中学生でも分かるようなレベル で、
あ、そうですね、同じ金融機関なんですけども、
はい、
まあ、銀行は、やっぱり株式でございますので、
はい、
まあ、しっかり利益を出さないと、
はいはいはい、
で、あと信用金庫と信用組合というのは共同組合組織として、うんうん、はい、組合員の皆様に
お金を出し合ってという、
そうですね、うん、出資、
出資、
はい、出資金で成り立っておりまして、あとは地域に密着した金融機関というふうになろうかと思います。
はいはい、
なるほどね、
うん、
で佐世保、今日も佐世保からですか。
そうですね、佐世保から、はい、参りました。
もともとあれですか、幼少期っていうか、お生まれも佐世保。
そうですね、出身は、
はい、
まあ、軽く自己紹介させていただくと、
はい、
私は1966年生まれ、
66年、
まあ、昭和でいうと昭和41年、まあ、珍しいんですけど日の絵馬と、来年還暦を迎える60歳になりますけども、60年に一度なんですね、
う
ん、日の絵馬っていうのが。
あ、そうよね、
はいはい、で、58歳と、
うん、
で生まれも育ちも佐世保市でございます。
佐世保市どっち方面なんですか。
地
球規模で言うと、
はい、地球規模で言うと中心部からは、うん、まあ、少し離れて、まあまあ、離れたところで、
はい、
非常に風光明媚な、うん、森きららでご存知ですね。
はい、
かなり離れてますね、中心部からそこのですね、船越町っていうところの出身になります。
うん、もうそこで生まれになって、
はい、
小中高、
そうですね、
ご実家がそこ。
そうです。う
ん、今も
ですね、今は、実家は、そこでは、あ、実家はもう遠いとります、家は。う
ん、あ、なるほどね。はい、どんな正春君だったんですか。
そうですね、まあ、先ほど風光明媚って言ったんですけど、まあ、言い方なんですけど、うん、まあ、田舎だったんで、うん、山があったり、うん、まあ、川があったり、海があったりするところで、もう遊ぶことにはもうこと書かないと、
うん、
でよくですね、同級生とですね、
はい、
山奥に行きまして、
うん、はい、
まあ、今考えるとねすごいんですけど、大人とかも立ち入らないようなですね、うん、山奥に行って、山に
入って
段ボールを持っていくんですね。
はい、
それで、
うん、
草滑りを、
うん、
草スキー、お尻にこう据えて滑っていくと、はいはい、まあ、4,5 人でずっとそういうことをやってましたね。
でもあれでしょ、はい、その整備されてた場所じゃないわけ、
ね、全く、もうただ単にですね、うん、草があって坂になってるんで、 それを滑って、うんうん、もう全くあのスキー場みたいにならないとこを自分たちで固めていくと。
なるほど、はい、当然リスクも伴うわけですよね。
それが不思議とですね、なんかリスクなかったような、
すごい
感じがしますね。あの
最後止まるんかなっていう感じ、
ちゃんとね、
ちゃんと止まる
んですか？なんか止まるような、
場所で、
うん、段がこううまく、まあ、そういうとこ探してたんでしょうね。
そうでしょうね。
さぞかし楽しかったでしょうね。
そうですね。まあ、今考えるとあのいろいろダニとかあるじゃないですか、うんうんうん、あの非常になんか怖いことやってたなというのを、マダニとかで亡くなったとかいうのを聞くんですけども、ね、まあ、当時はね、であんまりですね、あの危険な動物っていなかったんですね。今、まあ、結構イノシシとか、
そうですね、
あのいたりしますよね、
うん、確かに確かに。
当時ね、私たちの小さい時ってイノシシとかも出会ったことがなかった、
うん、
そんな山奥でもですね、
うん、ね、やっぱり今は餌に困って出てくるのかな、近くまでね。
やっぱり森が茂りすぎて、まあ、一つはさ、ね、うん、で山にお日様が入らんようになって、
うん、
でまあ、結果として餌がなくなってみたいな、なんかそういうこともあるんだろうなと思って、
うん、でしょうね、
うん、
でもやっぱり子供の頃ってこう遊びをこう想像してこう、ね、やってるんですよね、その頃って、うんうん、自分たちで作ってね、うん、遊ぶっていうのいいですよね。
もちろんテレビゲームとかもないし、
ないからね、
まあ、どちらかというと我々もほら、うん、ほぼ同世代やからさ、
そうですね、
なんとなくわかるけどね、
はいはい、うん、考えてたもんね、
楽しかったですね、すごく、もう何も考えなくて。
釣りとかは、
うん、あ、釣りはですね、うん、あの意外とですね、海もあって、うん、あの魚も多分取れてたと思うんですけど、うん、ね、あんまりやらなくて、あの父親がですね、あの船を持ってたんですけど、それがね、あの、うん、無免許だったんですね、今考えれば。
今考えるとも
うただ非常に問題ですよ
まだ事故になってないですよね
ですかね、もう死んでるんでいいのかもしれないです
事故
で、あの船で、
いや、ご遺族に罰がいくんじゃないですか。
ああ、そうなんでしょうかね非常にその船でですね、あの沖まで、あの、ね、連れて行ってもらって、私は釣らないんですけど、はい、まあ、父とかですね、その友達の方とかと、まあ、その友達が持ってたのかもしれないですね、あの免許を ね、
免許をね、
うちの父は持ってなかったです、なのに船は持ってました。
まあいいでしょ
う、いいでしょう、
ね、ですかね、
素敵、
船越はいいんですよ、
船越いいんです、
まあ、そうかもしれない
ですね、大丈夫、
ね、そこで、小中でしょ、中学の頃なんかやってたんですか。
そうですね、あの中学、こう、あ、小学校まではそういうふうにもう一切あの机に向かってなくて、うん、まあ、もう遊んでばっかりいて、であまりその頃って宿題とか出てなかったんで、もう机に向かうっていうのがなかったんですけど、さすがにあの中学校になりまして、あの受験がありますので、うん、ちょっとこれやべえぞと、少しあの机に向かわなきゃいけないっていうふうにちょっと目覚めまして、で、あの1時間ぐらいは机に向かおうと、
うん、
あの、まあ、入学式が終わった後に自分決心したんですけど、うん、それともう一つなんかスポーツもやらないといけないなって思って、うんうん、あのテニスを、うん、テニス部っていうところに入ったんですけど、うん、まあ、入部して3ヶ月も経たないうちに、うん、そこの、テニス部が廃部になりまして、うん、先生がいらっしゃらないということで、
あ、
ちょっとあの、こう、あの不幸だったのか何か分かりませんけど、で、まあ、あのこうちょっと1時間ぐらいは机に向かおうということでやってました。
まあ、結果良かったんでしょうね、
まあ、そうでしょうかね、うん、
だいたいこの番組そうなんですよ、振り返るとつながってたっていうストーリーになってるので、うん、だからまあその頃はね、うん、ちょっと悩んだかもしれんけど、うん、結果として良かったんですよね、
う
ん、
多分ね。
そして、佐世保で高校行って、高校はまたテニスじゃないっておっしゃってましたね。
そうですね、あの高校はですね、うん、あの、まあ、サッカーを始めまして、うん、まあ、長崎県当時非常にレベルが高くて、
うんうん、ですね、
まあ、県北は低いんですよ、うん、全くあの県南がすごく
小嶺監督、
うん、小嶺監督、あ、
ね、
あの有名な
島原の方がね、
島庄時代、
すごかったですもんね、その頃、ね、
であの高総体の1年生の時に、うんうん、島庄の練習を見せていただいたんですけど、うん、まあそれはすごかったですね、同じ高校生と思わないような、あの筋肉のつき方が、 わーってこれはどうやったらできるんだろうと、うん、で当時 の先生がですね、うん、我々の顧問の、はい、で島将に見習ってこういう練習をやらんといかんとか言い出すんですよ、うん、とてもじゃないですけど、うん、できるわけないんですよね。で、まあ、大変練習が終わった後に、うん、ダッシュっていうですね30メートルぐらい全力で、うん、それを20本から30本繰り返して、うん、先生の笛で全力で、まあ、30メートル走るわけですね、うん、で戻ってゆっくりこう戻りながらそれを30本とか繰り返すんですけど、うん、これがですね最後の最後までもうね大変で、でも大学になっても夢でもういつも出てきてました、うん、もうきつかったっていう思いがですね
だ大学ではやってない、
うん、大学は全く やってなかったです、
ね、大学は関西、
ね、そうですね神戸の方に行きまして、うん、まあその佐世保からですね、うん、神戸の方に行ったわけで、うんはいはいまあ衝撃的でだったですね。
なんとなく雰囲気ないですか。
あ、ですね、
まあ、ね、近い感じがね、
海軍のイメージ、
海軍
のイメージ、そうですね、まあ、いわゆる港っていうつながりはあったんですけど、まあ神戸っていう町がですね、当時三宮っていうところが一番繁華街で、行った時に、まあ、とにかく女性の方が、うん、当時 JJ とか雑誌があったじゃないですか、
はいはい ありました
ね、あれからですね出てきたような女性、はい、まあスタイルが良くて背が高くて、まあ、ビビッドカラーで服もですねファッショナブルで、はい、まあ、その時はもう衝撃的だったですね。
そうですよね、もう神戸はやっぱり一番おしゃれでしたもんね。
あ、やっぱりそうですよね、金さん、女性はね、なんか憧れの、
そう憧れのね、うん、神戸横浜ですよ。
ですよね。
その当時は、
うんうん、
渋谷より、
ね、より、うん、
ちょっと品があってね。そうですね。神戸の方がちょっと品があっていいなという場所でしたね。い
や、秋にちょっと行こうかなと思って。
うん、いいですね神戸。
明石焼きに。
明石焼きいいですね。
あの卵焼きみたいな感じ
ですね。ね、卵焼きだしにつけてね、美味しいですよ ね、
うん。それ食べに神戸行こうかな、ね。
タコのおでんもありますから食べてください。
タコのおでんね。
そこに。
そしてあれですか、もうその神戸で就職せずに帰ってくるんですか。
はい、そうですね、やはり地元にですね戻って。地元でやはりこう仕事をしたいっていう思いが強かったんですね、うん、とてもこの地域にやはりうん、ずっとこうやっぱり好きだったんでしょうね、その地元がですね、うん、でやはりこう帰りたいっていう思いが強かったですね、うんうん、まあ、同級生は結構帰ってくる人多かったんですけど、我々の頃は、うん、そのね、我々より下の人はほとんどもう、
そうですよね、うん、なかなか東京の方に
出てるみたいですけど、我々の頃はそういうなんかまた地域にこうね、根ざした仕事がしたいとかいうのが強かったですね、思いが、
ね、そしてその金融も最初から金融ですか、
うん、そうですね、まあ、地元に帰りたいという気持ちがあったんで、最初は商工会議所とかもあ、いいなとか思ってたんですよね。
なるほど。
はい、で、あとはまあ私も文系でしたので、うん、仕事的にやはり金融機関であるとか流通ですね、うん、流通って百貨店であるとか、はい、そういうところっていうふうには思ってたんですけど、うん、まあ、金融機関が一番この信用組合なんですけども、うん、地域のこう根ざしたですね、うん、地域密着の金融機関ということで、うん、非常に私にとっては魅力的な仕事だなというふうに当時思ってましたね、う
ん
う
ん、まあ、当時その佐世保で金融って言ったら、
はい、
まあ神話に、
はいはい、そうですよね、一番
そっちじゃなくて、
はい
はい、信用組合を選んだっていうのは、ま
あ、うん、そうですね、新和銀行さんもあったり九州銀行さんとか当時あったんですね、はいはいはい、当然私もちょっと訪問させてお話聞いたり、う
ん、あ、面接、
はい、そうですね、させていただいて、まあ、地元により密着した金融機関がいいなっていうふうに、ちょっと先輩とかにも行かれている、まあ、銀行に勤められている先輩とかにもお話聞いたら、まあ、その佐世保に必ずいるっていうことはないよと、
う
ん、大きい金融機関は
転勤もある、
転勤があるし、福岡に行ったり、ね、うん、まあ 海外にもあると、はいはいはい、東京もあるしと、はいはい、だからそういう気持ちの、佐世保に残るとかそういうことは、うん、なかなかよく考えた方がいいんじゃないの、うん、っていうことで、あ、そうかという思いもあったりして、うん、まあそちらの方の信用組合の方にこう向いてきたんですけども、うんうん、その時面談をしていただいた当時 の、 役員さんがいらっしゃって、うん、信用組合に、はい、でその時にやはり私にぜひ来てほしいというですね、なんかお言葉をいただいて、まあ非常に意気に感じましてですね、
そう嬉しいですよね、やっぱりね、
ものすごくその時嬉しかったんですね。他のとこもたくさんちょっとこう面接とかさせてもらって、ちょっと福岡なんかの会社とかも内定いただいたりもたくさんしたんですけど、まあそういうふうに熱意を持って言っていただいたっていうのはこの会社が本当初めてだったんで、まあ有頂天になりましてですね、家に帰って両親に話して、もうこういう風に言ってくれるってもうね、本当にもうそんなとこはないと思って私は話した覚えがあります、両親。
まあ、当時まだジャパネットはないよね。
ジャパネットとはあったのかもしれないですね。ちょうどですね、私
のまだはい、ラジオの高田って言い始めた頃かな。
そうですよね、最初ぐらいですね。まだまだね、
ラジオからなんとなく聞こえ始めた、うん、
じゃないかな
頃よね、
じゃないかな。
ちょうどですね、ハウステンボスが開業前に我々の時ぐらいに、
はい、
就職した同級生もいましたね、たくさん。
あ、そうですね、そうですね、私の知人もそうですね。へえ。して当時は旧佐世保中央信用組合、
はい、
佐世保中央信用組合という信用組合、
そうですね、
入組って書いて入組、入組って言うんですか。
そうですね、入組って言いますね。
そしてこの来てからなんていうかな、この金融も、まあ、18都市はもそうですけど、うん、こう結構こう2つあったものが1個になったりとか、うんうんうん、この歴史もやっぱあるわけでしょ。
そうですね、
佐世保中央信用組合も、
はい、7年前なんですけど、はい、まあ、うちとその旧中央信用組合と長崎県民信用組合が、はい、まあ、地域が近いと、うんうん、いうことで、まあ、合併ということになりまして、いや2つですね、県民と中央信用組合ですね。
2つが合併して西海水
木信用組合と。
全然前の名前の名残はどっちもないんですよね、
うん、ないですね、全く、
うん、新しい名前つけたんですね。
そうですね、その頃ですね、合併するにあたって、うん、新しい名前をつけようということで、まあ、職員のから応募をして、うん、まあ、最初は水木だったですかね、再開がなくて、
はいはい、
だちょっといろいろ引っかかると、
うん、
まあ、商標とかいろいろ
あって、
で再開をつけようということで、うん、まあ、再開をつけたことによって、まあ、場所が大体この西の、うんうん、
県北みたいな、
うん、県北みたいなイメージで
イメージが
つくだろうということで、
なるほどね、面白いですね。こう2つの会社からこう集まってくるわけでしょ。その感覚どうなんですか、うん、
ね、
人対人、ね、
そうですね、金融機関っていうのは、うん、多分合併の歴史だと思ってるんですね、まず多分合併をしてない金融機関って数もう多分ほとんどないと思うんですね、うんうん、その中 で、 そうですね、まあ、よく私も聞いていたのが、うん、仲が悪くなると、うん、やっぱりこう対立すると、
あ、はいはい、
旧の、ね、うんうん、そこを派閥みたいなのがあって、うんうんうん、こう仲が悪いだろう、うん、でうちの場合は、うん、何かね、これね、不思議な感じで、うん、そういうことは全くなかったんですね。で、まあ、監督、まあ、機関であるところの行政の財務局とかもなんか、うん、すごくね、心配されたみたいなんですけど、なんかそういうこともあんまりなく、派閥争いとかそういう、まあまあ、ちっちゃな組織なんで合併してもですね、そういうのはなく、今もしっかりそういうあれは取れてると思いますね。
そしてこの理事長といういわゆるトップに立たれたのはどれくらいになるんですか、うん、はい、
ですね、平成5年の6月ですので、私がちょうどですね
2年、
丸2年をですね、
あ、そうか、丸2年、
はい、あの1期役員 の、 あの任期っていうのが1期が2年なんですね。
あ、なるほど。
であの7年の6月でちょうど2期目に私が突入したと。
どうなんですか、理事長という。
そうですね、
理事長って書いてあるんでしょ、ね、名刺に。
あ、書いてあります。
どういう感覚ですか。そうですね、なんか違います。
そうですね、私はあの、まあ、恵まれてましてですね、あの役員もそうですし職員もそうですし、あの本当にみんなに支えられておりまして、まあ、どちらかというとその理事長というその何か特別にしないといけない仕事っていうふうに思ってはいないんですね。あの今までとあんまり変わらないような状況で、まあ、ただあの就任した時にですね、私あのちょうど皆さんにお話したんですけども、皆さんのお話を聞きますと、あの聞く耳を持って、そしてただ決断を私がやりますっていうお話はさせていただいたんですけど、本当にあのこう皆さんがですね、あの役職員支えていただいて今の私があるというふうに、これはもう本当にあのもう正直思っていることでございます。
素敵なお話 ね、
ですね。
ちょっとかっこよかったですか。
かっこ
かっこいいです、
ね。さあ、そういうわけで、前半ですね、あっという間に、時間が過ぎてね、まあ、理事長になりましたというところ で、
はい、そこ
で後半はあの具体的に、はい、あの再開水木信用組合さんの動きとかです ね、
そうですね、
お伺いしたいと思いますので、また後半も理事長よろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
あの日の嘘上手につけてたつもりでしょう、もう少しだけ、もう少しだけ揺れる瞳の奥隠してよ、遠く目を細めたって曖昧にぼやけてるまま、ね、気づかないで気づかせないで伝う頬の青照らさないで夢から覚めてしまう前に One more time、oh, oh,
oh. もったいないをありがとうに。つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和7年7月7日777の月曜日、本日は西海水木信用組合理事長池田雅治様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
さて、後半ですけども、西海水木信用組合さんのこの地元密着型の、最近売りはどの辺ですか。
はい、いろいろなですね取り組みをさせていただいてるんですけども、はい、3点ほどちょっとお話しさせていただきたいんですけども、はいはいはい、まず最初に紹介したい取り組みはですね、長崎県立大学からのカリキュラムの一環として
学生が地域に出て実地で学ぶ取り組みであります、うんうん、再開水木プログラム、うん、で内容についてはですね、はい、当組合のお取引である、10社にお声をかけさせていただいて、学生さんの目線で企業の経営課題を見つけていただいて、
経営課題、
はい、すごい面白い、
そして、課題解決に向けた期待される取り組みというのを、まあ、レポートしていただいて、で最終発表会を、うん、そこで行っていただくと、でこれが今月の25日に長崎県立大学で
発表会、
発表をしていただくと、
面白そう、
いいですね、
どんなこと言い出すのか ね、 問題点
をね、いやもう客観的にね学生さんが見るといいですよ ね、 すごい面白い、
だからこう中にいると見えないですもん ね、 ね、問題点もね、
う
ん、
本当にそうですよ ね、
ね、会社もさ、うん、平和と思っとったらさ、うん、意外と蝕んどったりするもんね、
分かんないもんだ
ね、 ね、そういうの学生目線ってい
いですね、
やっぱり若い人の目線っていうのは、うん、かなりですね、あの違う視点で来られるっていうふうに思ってるんですよね、でこの取り組みももう4年目なんですよ、
すごい、
でかなり定着してきた感があって、うんうん、まあ、社長さん等からですね、うんうん、本当にあの学生さんとの接点がもうできましたと、そして、うん、あの自分たちのリクルートの部分でも非常にアピールができましたと、うんうん、好評をいただいているところなんですね、
だからやっぱりそういうその経営感覚を持って、うん、まあ、どっかに就職するなりすると全然違うよ ね、うんうん、ね、なんとなく就職するのとはね、
いい全然違いますよね、
で願わくはなんか起業してほしいね、
いやそうですね、うん、本当ね、そういうのもできるしね、
そうそう、
そうですね、あの本当にインターンシップのですね、はい、あのうちの方に来ていただく学生さんもですね、まあ、こういうので知名度が県立大学は上がって、うん、まあ、あの本当に学生さんが喜んであの、うん、インターシップに来ていただけるようになって、うん、でなんかあのインターシップの投票があったみたいなんですよ、
はいはいはい、
その中で、はい、あの当組合がなんと2位になったと、まあ、嬉しかったですね、その時はね、聞いてですね、
すごい、お
高校生ともやってるんですよ、
あ高校生とはですね探究の、学習支援ということであの携わらされていただいてるんですけども、うん、まあ、大手の教育系の NPO 法人のカタリバさんと、
カタリバさん、
はい、連携を取りまして、プレゼンコンテストの、全国高校生マイプロジェクトアワード、まあ、一般的にあのマイプロと言われている、そういう大会の長崎県の事務局を当組合が務めておりまして、担っておりまして、それであの探究学習支援チームをですね、あの民間の有志で結成して、で専門講師を高校の方に派遣させていただいているというところなんですけども、
すごい、
私もこう娘なりにあの遊んでもらってた女子高生がいて、伊佐谷高校の、その子もマイプロで、
そうですね、
うん、全国行ったもん、
ね、そうですね、
うん、なんか子ども食堂の子さんやって、エプロンつけて発表してましたよ、
ね、なるほど、あその大会なんですけども、はい、東京でですね開催されましてですね、うん、その全国大会が、うん、まあ、東大で、
東大であるんです、
東大でやるんです、ね、
東大であったらしいですね、はい、それでですね長崎県の代表の南山高校の赤木さん、はい、テーマがですね、長崎のアオリイカ、
アオリイカ水イカね、
はい、うん、あの美味しいですね、
美味しいやつ、うん、
でですねもう最高賞であります、はい、文部科学大臣賞を受賞されたということ
で、男性女性、
男性です、
男性、
はい、
すごいね、
まあ、すごいと、もう本当になんか、もう長崎県の代表がそのようになったと、もう嬉しかったです ね、
これ、なんかそのプレゼンを聞いてみたいですよ ね、 なんか DVD とか残ってないんですか、
うちが発信してます再開水木マガジンの方の
マガジン、
はい、に載ってるんです、載せております、
あ動画残ってるんですか、
うん、
動画はないんですけど、
こんな話だったみたいな、
は
い、
もう内容については詳細にあの載せておりますので、よかったら見ていただければという、
ぜひぜひですね、
いやその日本一になるプレゼンってどんなんやろうって思う、
本当ですよ、
しかも東大でですね、
東大
相当なやっぱプレッシャーあったと思うんですけど、軽々クリアされたと、
すごいな、
すごいわ、
面白い、
ね、
まあいい経験ですよね、学生もね。もう一個何？
あ、もう一つはですね、
はい、三つ目、
まあ、車が乗り入れできないという理由でですね、はあ、長い間空き家だったですね、はい、まあ、一軒家を、うん、まあ、トークメイが取得しまして、ちょっと比較的やっぱり残ってたっていうことで安価だったんですけど、うんうん、まあ、そこでですね、まあ、コミュニケーションの発信の場作りを特にやってまして、まあ空き家問題多いじゃないですか。
多いですね。
もうたくさんね、もう抱えてるとどうするのとか、もうじゃあ買ってそこをね、自分たちが買って何かに使おうということ でそこではやっているのがですね、異業種の交流会をやっていったり、元気な高齢者が集まるサロンであるとか、子ども食堂、そういったことを開催していると。で今後もですね、なんか婚活とかですね、そういうのに使いたいなとかですね、いろいろ県北振興局さんなんかとですね、こうやれないかとかいう、そういうのもやってるんですけど、まあそういうとこでこうね、カップルが生まれたりすると非常に私たちも嬉しいなというふうに思ってるんですけどね。
楽しいことされてますよ ね、
いろいろされてるんです ね、
なんかね、まあ、変な金融機関ですね。
いや
いい意味でね。
そうですかね。
本当でも密着してます ね本当に近いなという感じがする。
いや本当お伺いして楽しかったです、ね、ありがとうございます。
もしも僕が
社長さん、いらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、進めてまいりたいのですけども、西海水木信用組合池田理事長さんは大学は法律系なんですね。
法学部、
いや関西流に言うとアホ学部です、
ね、アホ学部、アがつくんですね。
そうですね。
いやそういう学部卒業されて、ね、なぜか金融に行かれて、ね、そうですね、であんまりブレずに現在に至る、
そうですね、
間もなく還暦、はい、どうなんですかこの辺のこう継続できてるやりがいの部分っていうのはどの辺にありますか。
そうですね、38歳の時に転機が私ありまして、その時に、店長代理という職責をいただきまして、当時ですね、花形であったと、思っています融資係にいよいよ、なるわけでございますけども、はい、まあその頃は融資係っていうのはやっぱり花形で、うん、当時私たち信用組合大体男性の人は障害係ということで
外
営業、はい、営業ですね、一般的に
個人店が多いんでしょ。
個人店もですし、まあ、バイクで、
バイクで、株で、
はい、株で、株です、株です、株で回るわけですね、はいはい、暑い日も寒い日も、はいはいはい、でいよいよそういうふうに今度店舗の中で融資担当と、まあね、気持ちも張り切って、そこの席について、まあ、迎え撃つとお客さんを、でたくさん融資やるぞっていう意気込みで来てたら、当時先輩いらっしゃって、まあ、今でもいらっしゃるんですけど、
その先輩、
はい、融資の先輩、はいはい、その先輩のとこばっかりお客さんが行くわけなんです、
ね、なるほどなるほど。
私のとこにはもう誰も来てくれないんですよ。でその先輩はもう電話も鳴りっぱなし、
鳴りっぱなし、
で私全く電話もない、
退屈、
退屈ですよね、退屈今まで希望に満ち溢れてその担当になったんですけども、全く人気がないんですよ。
人気がないんですね、
はい、でもうね、避けて行かれる、私のところを通ってその先輩のところにお客さん行かれるということで、非常になんかね、これはいけないと思って、やはりそこでですね、名刺を持って、まずですね、司業さんのとこですね、士族と言われる、司法書士、
はいはいはい、
税理士、
はい、
って行政書士とかあの土地家屋調査士さんとかいらっしゃった、はい、そこにですね名刺を持って配って、うん、ぜひお客さん紹介してくださいと、うん、で先生たち何かね、ありましたらもうすぐ私に言ってくださいということで回らせていただいて、うん、そしてまたあの不動産会社の社長さん、うんうん、もうたくさん不動産もあるんですけども、うん、もうそこをずっと回って、うん、あとはもうねあの会社の、うん、まあ中小、まあ、小もう零細企業の、ねうん、社長さんにできるだけお会いして、うん、名刺を配らせていただいて、うんまあ、ずっとこうやってたら、まあ、不思議なことに、うん、あの融資担当という名刺が何か目を引いたんでしょうね、うん、あの融資がね あなたに言えば融資できるの、うん、というふうになってきて、うん、徐々にですね、うん、私の方にもお客さんが来ていただけるようになって、うんうん、でもそれをずっと続けていたと、そのうちにこういろいろなところでその社長さんたちと出会ったりすることが多くなって、うんはい、なんとかあの私の金融機関の人としての金融機関人としての礎がそこで固められたのかなっていう気がします
ね。お勤めの会社の中でなんかぐんとこうキャリアアップした感じ、
うそうですね、
でまあ自分で種まいてますから ね、
そうですよね、
目がこうポッポッポッとこう出てきた感じ、
まあそう、まあ、運が良かったのもあるんですよね、私もね、なんか
非常に諦めてまかなかったら全然ずっと来ないよ ね、 やっぱ ね
起きてるから
種まいてるから
ですよね、
まあ、その中でもねよくね可愛がってくれる社長さんとかですね、あのもう税理士さんとかいらっしゃったで、たくさんね話がねそれからはね、うん、あの来るようになったんですよ、でまあそこそこ成績も、うんまあ、上がってきまして、うん、あの自分のやりがい、うん、本当にあのこの金融機関に入ってよかったなっていう、うんまあ、モチベーションがそこでこうできましたね。
自分で見つけられてるからすごい ね
すごいです ね、うんやっぱり行動力すごいですね。
本当よ。で、間もなくもう60歳還暦、
はい
僕らよりちょっと下、
ちょっと下ですね。
ちょっと1ミリぐらい下
やねんやけど。1ミリぐらいかな。
どうする同級生なんで。
同級生ですか。あそう、はい、お若いですよね。
ありがとうございます。私に若いって。ありがとうございます。
素敵です、金田さん。
そうそう
ありがとうございます。
営業トークさ。
いやいや。
もうすぐこれにね、私喜んでしまう。
同友会 のお話も素敵でした。
あ、本当ね、ありがとうございますよ、ね。
だから中小企業同友会にお入りになっていて、佐世保の例会 で、
そうなんですよ、ね、
金ちゃんの話を聞いて。はい、そう
聞いていただいて
泣くやつ、
はい、泣くやつ、
それがたまたまですね、今日ですね朝から ね、 ね、あの、はい、うちの職員に、
はいはい、
あの話したら、
はい、
まさか今日ね、あの来ていただ
き
知らなかったんですよ。
そうそう、今日アシスタントってことは知らなかったと思う、うん、
びっくりしました。
もうすごい引き寄せでございます。
嬉しかったですね、お顔を見たときよかったってほっとしました。
どうですか、なんかやってみたい、なんか野望みたいなのは、
ね、そうですね、あのもう本当にですね、うん、究極な、うんうん、あのまあまあ仕事が終わって、はいはい、リタイアした後っていうのは、はい、まあ、究極は本当はあの農業なんかいいなって思ってですね、あのまあちょっとね、はい、どれくらい大変なのかっていうのはあるんでしょうけど、うん、あのコーヒーの菜園とかね、なんか難しいみたいなんですけど、
でも楽しそうです。
コーヒー豆
ね、栽培とか
楽しそうですよ ね、 ねコーヒ かも、
まあ、耕作放棄地いっぱいあるから
ですね、うん、そういうのはねちょっと本当になんかすごいいいだろうなって。ただ実際ねこのなんか佐世保の地域に合ってるのかっていうのは分からないんですけど、うんうん、そのコーヒーの栽培であるとかね、そういうのは農業はなんか魅力的だなっていう感じはしてますね、うん、ただそれを通じてじゃあ社会にどうやって貢献できるのかっていうのもまた考えていかないと、この地域にずっとこう携わって何かこう貢献していきたいなっていう感じはしますけどね、う
ん、とことん佐世保なんですね。
ですね、
まあまあ、あの
佐世保大好き、
もう愛がすごい、
す
ね、愛が、
佐世保、
佐世保愛がすごい、
そうですね、愛してます、
ね、素敵ですね。
僕も先週佐世保行ったばっかりなんで、
うん、
佐世保の会場とイージス艦乗って、
うん
うん、でそれから愛の裏行って、
はいはい、いい町ですね、
水陸のあの、うん、マシンに乗って、
はいはい、うん、乗って。
やってました。いいとこですよ佐世保、
ね、佐世保もいいですよね、うん、長崎とねちょっと雰囲気が違う、
あ、またちょっと違う、やっぱり西海橋を境にちょっとカラッと雰囲気が変わる
って、うん、そうですね、
うんうん、両方違う感じがいいなと思いますよ ね、
そうね、ただね、あの今日ね、うん、あの話してちょうど話してたんですけど、
はい、
今大村諫早県王すごいじゃないですか、
うん、あ、まあ伸びてますね、う
ん、全てあのね、あのもちろん会社の誘致もできてるし、はいはい、で長崎今スタジアムで元気じゃないですか、ね、で県北地域、うん、
あ今ね
非常にねなんかね遅れてる感じがするんですね、
う
ん
う
ん、
まあ、若干こう長崎のアーケードと佐世保のアーケードと比べた時にちょっと違う、うん、
ですよね、
うん、まあ今からでしょうでも、
ね、あ、まあそうですよね、うん、それをなんかね、うん、やっていかないといけないというのが本当大きな課題と、
う
ん、
そうですね、いい時期に来てるんでしょう ね、
ですね。
さあチャイム鳴りまして、番組的にラスト3分なんですけど、ラジオいかがでしたか。
はい、もう緊張しましたけど、
生放送でございます、
はい、上野さんと、神田さんに囲まれて、あの本当になんかね、ちょっと忘れました、実はあの生放送っていう感覚を。
あ、そうですよね、
であの楽しくお話しさせていただいて、
まあ、危険なトークはなかったみたいなんで、
ピーは大丈夫、
ピーは大丈夫、
大丈夫でした、ね、
いやいや本当楽しみです ね、 ね、これからの ね、 ね、で今は西海水木信用組合さんは、はい、佐世保がメインで、はい、大村にも支店が、
そうですね、大村にあります、
あの自衛隊の近くにありますもんね、駐屯地の近く。諫早はどうなんですか、これから。
諫早はこれから ね、 ね、からはい、やはり考えないといけないですね、ね、店舗展開も含めて。諫早は本当魅力的な街ですよねってもう本当思ってます、
諫早のね今駅周辺が、うん、もう不動産屋さんだらけですよ、
うん、
周辺東口も西口も、ね、
うん、
ってことはやっぱこう伸びる、
そう動いてるんでしょうね、
ってことかなって
、ね、動くんでしょうね、やっぱりね、集まってきてるってことはね、
ぜひぜひ諫早支店、
うん、はい、もうありがとうございます、はいはい、
ぜひぜひ、
いやいや、なんなら俺支店長で
何を言い出すのかなと私は思いましたけど、ふって思った、何を言い出すのかなと思いましたね。
今からやっぱど素人が必要な時代じゃん、
まあ違う目線っていう意味ではですねありかも。
さあ次週は7月14日ですね、
はい、
7月も真ん中になっていくんですけど、
そうですね、
記念すべき319人目のゲスト様は今度ガラッと一点、おむすびどころ、はい、
うん、
おむすび屋さんです、
はい、
一粒の輝きという名前のおむすび屋さん、
ね、お米の
今おむすび屋さん増えてますね、
う
ん、
そうですね、増えました ね、 ね、
草野圭介様にお越しいただく予定になっております、はい、お楽しみに。さあこの後6時からはですね、生放送続きまして、
はい、
シームレス学園、今日はあの大学生が、
うん、
パーソナリティで
今
待機をしてる、
ね、はい、
と思 う、 うん、多分
またまたね、大学生、
うん、忘れてなければ
楽しみで、忘れて、
はい、まあ、チャンネルはそのままでお願いしたいと思いますということで、池田理事長、結びのお時間が近づいておりますが、
はい、
心の準備はいかがでございましょうか、はい、
本当にですね、7年7月7日、うん、このような、ね、
うん、記念すべき、
ね、すべき
777
読んでいただいて、これはもう私の人生の中にもずっと残っていきますので、
はい、ありがとうございます。では池田理事長様もご一緒に、せーの、また来週。
上野さん、金田さん、本当にありがとうございました。
バイバイ。金田さん大好きじゃなかったん
ですか。ありがとうございました。
ちょっと恥ずかしくて顔見たらいい、もうポワッてなってしまって
ありがとうございました。
ありがとうございました。